良いことをしてくれたというタイトルでメッセージをいたします。共に、御言葉に聞きましょう。天の父なる神様、皆あがめます。御言葉ありがとうございます。御言葉の真意を私ともにあなたが教えてください。お願いいたします。どうぞ私たちの魂を導いてくださいますようにお願いいたします。本当にふさわしくないかけなるものをご用意いたします。清めてお持ちください。何よりもあなたご自身がお語りください。お願いいたします。委ねます。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。カナダで出会ったですね、一組の、ご高齢のご夫妻のことを私よくご紹介しますけど、その、兄弟の方がですね、よくこう言っておられました。私は神に愛された。その愛された愛で人を愛し返す。それが私の信仰です。そう言っておられたんですね。私は神に愛された。その愛された愛で人を愛し返す。それが私の信仰です。まあ、この方はですね、仕事で非常にこう追い詰められた状態に置かれたときに、ある本を通してですね、一遍キリスト教を試してみなさいと、そういう言葉に出会って、そして教会に導かれたんですね。そこから人生が、変えられました。いろんな、恵みを経験していかれたんですね。愛をもらったと、そう表現されました。それで、キリストが愛してくださった愛に対して人を愛することで応えるんです。それが私の信仰なんですと、まあ、そう言われたんですね。イエス様が命がけで与えてくださった救い、神様との関係ですね、それにどのように応えるか、それはそれぞれのキリスト者にとってですね、大きなテーマだろうと思うんですね。今日の箇所もですね、そのようなテーマについて、扱う箇所になります。いよいよですね、マルコ福音書は14章から15章でイエス様の十字架について記します。で、今日の箇所はですね、その、まあ、直接的な、なんて言いますかね、導入になる部分なんですね。一節にこうあります。さて、すじこしの祭りと種増しパンの祝いが2日後に迫っていたので、うんぬんとありますね。すじこしの祭りというのは、もうご存知ですけども、出エジプト記が伝えることなんですね。この時から、まあ、1300年、あるいは1400年、ほどの前ですね、イスラエルの人々が、奴隷の地であったエジプトから神様に守られて、こう逃げ出すことになった時ですね。神様は指導者のモーセに命じて、イスラエルの人々はみんな、子羊をほふって家のこの門柱と鴨居ですね、そこに子羊の血を塗っておくようにと、そう命じられました。で、夜になってですね、死の天使が、やってきて、羊の血が、塗ってある家だけは過ぎ越していったんですね。そして羊の血の塗ってない家の子を撃ちました。長子を撃ちました。イスラエルを解放 しようとしない、パロ王様に対する、裁きでした。で、その混乱に乗じてイスラエルの人々はですね、エジプトを脱出した、というその出来事を記念して行うのが杉越の、祭りだったんですね。で、杉越の祭りの後には種なしパンの祝い祭りが7日間続きました。これも出エジプトの記念する祭りなんですね。二つの祭りは一緒に始まって、杉越の祭りだけが一日で終わり、あとは種なし、パンの祝いにこうなるわけですね。宗教のリーダーたちはですね、はっきりとイエス様を殺すことに決めていました。で、あとはですね、いつ実行するかという問題だったんですね。二節にこうあります。彼らは祭りの間はいけない。民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していたとありますね。なぜ祭りの間はいけないかと言いますと、まあ、ただでさえですね、この地方はこう暴動が起こりやすい土地柄なんだそうですね。で、それがですね、この杉越の祭りはですね、イスラエルが私たちが、エジプトから脱出した脱出したんだというですね、そういうこう、民族、最大の歴史的事実をですね、こう振り返る時期ですよね。で、要するに民族意識が高まるわけですね。それはですね、人々はですね、今度は現代のエジプトであるローマから脱出というですね、 そういう思いにこう至らせて、人々が興奮し、ちょっと何かあるとこう暴動が起こりやすくなるわけですね。それからあちこちからですね、海外からもユダヤ人が帰ってきてます。集まってきてます。で、普段ですね、力でエルサレムの住民ですね、ユダヤ人を、抑えているローマ兵士とも、この時ばかりはですね、まあ、さっきも申し上げたように、一触即発の、まあ、そういう、こう、状態になるわけですね。もし暴動が起きれば、ローマ軍が出てきて鎮圧をされますね。そして、ユダヤ社会の、指導者がですね、責められます。責任を取らされます。今与えられている自治権さえですね、奪われかねません。だからですね、指導者たちはですね、祭りが終わるのを待とうとしたわけです。しかし、いずれにしてもですね、それは時期の問題であって、指導者たちはイエス様の死のための備えをしていました。イエス様を殺すための備えをしていました。それが、ここの、覆っている、流れている背景なんですね、状況です。しかし、その中で、全く別の形でイエス様の死の備えをする女性がここに登場します。イエス様と弟子たちはですね、ベタニアのサラートに侵された人、シモンと呼ばれる人の家にいました。大勢集まった巡礼をですね、エルサレムだけでは収容しきれませんから、近郊のですね、ベタニアとか、ベテパゲの村もですね、巡礼者の宿となったんですね。で、イエス様の常宿はですね、どうもこのベタニアのこの家でしたですね。つらーっと侵された人、シモンが、誰なのかよくわかりません。もしかしたらですね、マルタとマリアとラザロの、お父さんがつらーっとに侵された人、シモンだったかもしれません。そのシモンの家で食事をしておられるときに、一人の女がですね、ナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊してイエス様の頭にこう注ぎかけたんですね。もしですね、マルタ、たちですね、三子弟の父親がシモンなら、この女はマルタと、マリアの、マリアだったかもしれません。問題はですね、なぜ彼女がこのようなことをしたのかということです。そこにですね、こうありますよね。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために香油をこんなに無駄にしたのか。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そしてその女を厳しく責めた。あるんですね。とある、ナルドの香油というのはですね、インドから、輸入されていた高価な、非常に高価な香油だったそうです。通常はですね、頭に塗ったり、あるいは、亡くなった方はですね、額にこう塗ったり、したんですね。それでもですね、壺に入っているものを壊して全部注ぐというようなことは、しないわけですよ。しかも300デナリ分ですね。当時労働者の1日の賃金が1デナリでした。だから1年分の賃金に当たる額の香油なんです。それを注いでしまった。ある説教者はこの場面を表現して異様なことが起きたと言っています。確かに異様なことですよね。異様な出来事です。なぜ彼女はこんなことをしたんでしょうか。何人かの者が憤慨してとありますが、マタイ福音書、平行箇所のマタイ福音書には、弟子たちはこれを見て憤慨していったとあります。弟子たちはですね、彼女のしたことが理解できなかったんですね。だから彼女を厳しく責めました。弟子の言う、この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。まあそれは確かに正論かもしれません。貧しい人たちに施す、そういう使い方もあるでしょう。そしてその方がですね、イエス様が教えてこられた、隣人への愛の教えにかなっているかもしれません。しかしですね、イエス様は弟子たちとは全く違う反応をされます。イエス様は言われました。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なこと、良いことをしてくれたんです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。 この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるとこなら、この人のしたことも語られて、その記念となるでしょう。実際そうなってますよね。地球の裏側の日本でもこの記事は語られてるわけですよ。で、イエス様はおっしゃったわけですね。私のために立派なこと、良いことをしてくれたんです。そして、その立派なことの、中身を二つ語られます。一つはですね、七節の、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありませんということです。貧しい人に施すということ、それは、まあ、正しいこと、素晴らしいことでしょう。しかし、イエス様はここではっきりと、8節、埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたんですと言われます。祭司長や立法学者たちは、祭りの間はいけないと言いました。しかし、マタイ福音書の並行箇所では、イエス様は2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されますと、そう言われ、杉越の祭りの時に死のうとしておられるんですね。皆さん、この日は水曜日です。金曜日には十字架にかかられます。先ほど女のしたことを異様な出来事だと言った説教者がいたと、学者がいたと申し上げましたが、それ以上に異様なのがですね、イエス様が死のうとしておられることです。しかもですね、指導者は祭りが終わってからにしようと、そう言ってるのに、イエス様はそれを手前に引き寄せようとしてらっしゃるんですね。祭りの間には死のうとしてらっしゃるんです。なぜでしょうか？皆さん、杉越にほふられた、杉越の時にほふられた羊の血がイスラエルの人々を杉越したんですね。死の使いを杉越させたんですね。イスラエルの人々を死の使いから救ったように、イエス様は死の力から人々を守るために自分の血を流そうとしておられたんですね。それで死の力が私たちを過ぎ越していくわけです。子羊の血に勝る永遠の砦がここに作られるんです。しかしイエス様の死の時に一体誰がそのことを感謝したでしょうか。そばにいた弟子たちでさえですね、無駄遣いだと言ったんです。私は思うんですね、弟子たちが後にですね、イエス様の、十字架と復活の証人になった時に、こう思ったと思うんですよ。自分たちはイエス様が死のうとしておられる直前まで一緒にいたのに何にもできなかった。イエス様の死にお答えすることが何にもできなかった。実際そうなんですね。で、そのことをね、本当に情けなくと言いますかね、恥ずかしく思ったんではないかと思うんです。でもこの女はイエス様の死に感謝するかのようにこのことをしたんです。弟子たちはですね、そのことをどんなにこう、救われた思いで、あの女があのことをしてくれたと、救われた思いで思い出しただろうか、あるいは語っただろうかと思うんですね。語ったからここにこう、聖書にこう、記述があるわけですよね。いずれにしても、イエス様は、彼女が時期にかなったことをしてくれたことを喜ばれたんです。もう一つはですね、イエス様は8節で、この女は自分にできることをしたんですと言っておられます。新共同訳は、この女はできる限りのことをしたと訳しています。確かにですね、1年分の生活費を一瞬で、使い果たして、しまうことは浪費かもしれません。いや、浪費でしょ。でもそれは彼女のできる精一杯のことでした。しかもイエス様は、彼女のためにも命を捨てようとしておられました。彼女はそれに応えようとするならば、こうせざるを得なかったんですね。そしてこれが彼女がイエス様にして差し上げることもできる全部だったんです。ある神学者は言います。十字架を前にしてイエスが真に出会ったのは二人の女性だけだった。 その一人は、あの神殿に2レプタ、まあ、200円ぐらいでしょうかね、2レプタを捧げた女性です。そのお金は彼女の生活費のすべてでした。生活費のすべてを神様に捧げた女を見て、イエス様はどれだけ励まされたでしょうか。お神のためにあんなことをしている人がいる。そしてもう一人がこのできる限りのことをした女性です。この二人だけは本当の意味で十字架に向かうイエス様を励ましたんですね。最初の質問に帰りましょう。彼女はなぜこんなことをしたんでしょうか。結局確かなことは分かりません。でも彼女は何らかの理由でイエス様が死のうとしておられることをですね、しかも人を愛するために、彼女自分を愛するために死のうとしておられることが分かったんだと思います。感じたんじゃないでしょうか。宗教改革者のカルバンはこう言ってます。この婦人は聖霊の息吹に導かれて、キリストへの義務を果たさないわけにはいかなくなった。彼女もですね、もしかしたらなんで自分がこんなことをしているのかはっきりわからなかったかもしれません。しかしキリストが、イエス様が自分たちを愛するために死のうとしていらっしゃる。もうすぐもう死んでいかれる。それを感じたときに、それを知ったときに、まるでこう聖霊に押し出されるようにしてですね、そのイエス様の愛に応えようとしたと言いますかね、応えざるを得なかったんではないでしょうか。そしてそういう仕方で彼女は精一杯イエス様を愛そうとしたんですね。これが彼女の愛の表現だったんです。精一杯愛そうとした、精一杯イエス様の愛に応えようとしたんですね。あるいはこういう形でイエス様の愛を心から褒めたたえようとしたわけです。それがこの一見愚かに見える、あるいは浪費に見える行いだったのではないでしょうか。そしてイエス様は彼女の思いを知って、その愛を、その奉仕を喜んで受け止められたんですね。この箇所は皆さん、私たち何を語るのでしょうか。ジョン・ウェスレーというですね、英国の有名な説教者であり、神学者であった人がいます。彼はですね、彼自身は英国国教会の中に留まりながら、結果的にですね、英国国教会の外にメソジスト教会というのを作ることになりました。彼がですね、ある日夢を見たんですね。彼は天国に行ってですね、天国の門の外にいました。そして、門番の天使にこう尋ねるんですね。彼は英国国教会のままではダメだと思ったからメソジスト教会を作ったわけですよね。で、天使に尋ねるんですよ。天国には、英国国教会の信者はいますか。天使は言いました。いいえ。で、彼はですね、やっぱりと思うんですね。やっぱりダメだったんだ。やっぱりってこう思うわけですよ。次に、質問します。では、メソジスト教会の信者はいますか。当然いるだろうと思ったんですね。ところが天使は言いました。いいえ。からショックを受けるわけですよ。メソジスト教会の信者いないんですか。天使は答えます。真っ青になってるですね。彼に向かって、こう言うんですね。こう答えます。私はここに来た人がどこの教派に属していたかなど全く知りません。なぜならば、天国では教派を問題としないからです。そうすると、ここに入れていただける人は、どのような人たちなんでしょうか。天使は言いました。ただ一つ、主を、イエス様を、主を心から愛している人々です。この箇所が私たちにチャレンジすることはですね、あなたはイエス様を愛していますかということですね。ある牧師はこう言いました。信仰生活はなりふり構っていられないものです。この婦人のように、旗の人の思惑など、思惑などは全然問題にしないものであると思います。信仰はあまり熱狂的にならない方がいいと分別臭いことを言う人がいます。しかし信仰はただ神のことだけを考える生活です。それならば、時としては人の目に愚かしいと思われることもあるに違いありません。信仰とは分別を忘れるほどに人間としても誠に愚かだとしか思われないようなこともするのです。それほど激しく燃えるものなのです。 信仰にはですね、一方でこの世的な常識が必要ですね。常識の、世の常識が通用しない世界であってはいけないと思います。しかしまた信仰の世界は世の常識だけであってもいけないと思います。大体愛ということであれば、計算では割り切れない。親が、さっきの信仰問答でも言いましたけど、親がこう愛する愛もそうだと思いますね。決して計算づくではない。逆に、計算づく、感情づくのものであれば、それは、愛とは言わないのではないでしょうか。私たちはどのような仕方でイエス様を愛しているでしょうか。もし私たちが自分でもですね、ああ、こんなことして人には愚かに見えるかもな、というような思いでイエス様を愛しているとしたらですね、その時はイエス様は言ってくださいますよ。あなたは私に良いことをしてくれた。立派なことをしてくれた。あなたはできる限りのことをした。そう言ってくださいます。イエス様は感情づくでない、計算づくでない愛で私たちを愛してくださいました。使徒パウロは言いました。十字架の言葉は愚かである。神の子が人の世に降りてきて、そして人間のために死んでくださったんですね。十字架の言葉は愚かである。つまりイエス様も愚かになるほどになって私たちを愛してくださったんですね。私たちも人が愚かだと思うくらい、もちろんできる範囲のことですけども、イエス様に対する愛をイエス様に注ぎ出すことがあっても時にはいいんじゃないでしょうか。ヨハネ福音書14章23節には、誰でも私を愛する人は私の言葉を守りますとあります。それはですね、もしかしたら愚かと思われるぐらいイエス様の御言葉に従うという形を取るかもしれません。私はあれを思い出しましたね。自分を牢獄から逃げてですね、そしてせっかく逃げられたのに、自分を追っかけてきた関係がですね、氷を渡っていたら氷がズブッとこう割れて、その関係が池にはまったんで、逃げていたのに、引き返してその関係を助けに行った。あなたも敵を愛せよというイエス様の言葉に従うためにですね、助けに行った、デレク・ウェルムスという人の話を思い出しますね。まあ、いろんな仕方があるでしょう。しかし、いずれにしても、私たちの信仰にも、そのような、なんて言いますかね、熱気を帯びた愛があってもいいんではないでしょうか。いや、ありたいものだと思うんですね。そして、実は、弟子たちは、イエス様に愛を注ぐよりも、貧しい人に施せと言いましたけれども、イエス様を愛することはですね、隣人を愛することと相反することではないんですね。マザ・テレサはですね、インドのコルカタで貧しい人々を愛し、彼らがせめて、人の愛に包まれて死んでいけるようにと奉仕を続けたんですね。まあ、その他にもいろんな施設を作ったりして活動を展開しましたけども、でも彼女はですね、言ってるんですよ。私は社会奉仕活動をしようとしてるんじゃないと。彼女はね、神様に仕えようとしたんですね。神様を愛そうとしたんですね。彼女の言葉です。こんなふうに言ってます。この地上で神と共にある幸せを享受するためには次のようなことが必要になります。神が愛されているように人を愛すること、そして貧しい人々、苦しんでいる人々の中におられる神に触れること。いずれにしても彼女はですね、神様を愛そうとしたんですよね。神様と共にいようとしたんですよね。それが彼女にとっては貧しい人々に仕えることだったんですね。アーミッシュの許しの話を私何度も何度もでさせていただいてるんですけど、アーミッシュの人々がですね、自分たちの村の学校に侵入して子供たちを殺して、そして自分も自殺した、犯人の家族にですね、許しを申し出て、あなた方も家族を亡くしました。共に悲しみを分かち合いましょうと、そう言ったという話なんですね。しかし彼らもですね、人を許すことが目的だったのではないと思います。イエス様の愛に応えることが目的だったと思うんですね。それが結果として許しという形になったんだと私は思います。何が言いたいかと言いますと、なりふり構わずに神を愛するときに私たちはなりふり構わずに人のためにも生きることができるということです。で、このことは、またはテレサやですね、アーミッシュの人々が教えてくれる真理ではないでしょうか。 使徒パウロはこう言いましたね。有名な言葉ですけども、たとえ私があらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。たとえ私が、持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。キリスト教信仰には、あるいは信仰生活には、愛という要素があるべきだと思いますね。信仰生活に愛という、愛するということがなくなったときに、それは私たちの信仰が何かおかしくなっているときではないでしょうか。私たちの信仰生活にですね、神様を愛する、イエス様を愛する、その愛。あるいは、それゆえに人を愛するという愛。そういう愛を育てていきたいと願いますね。そして、その愛に生きていけるように。イエス様に、私に立派なことをしてくれたと、良いことをしてくれたと、言っていただけるような信仰生活でありたい。それを祈り求めていきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめます。御言葉ありがとうございます。私たちは主を愛することにおいて本当に乏しいものです。お許しください。しかし、主は私たちの愛を、その乏しい愛を喜んで、くださる方、喜んで受け取ってくださる方であることを教えていただき感謝いたします。私たちも主を愛することができますように、そのためにも人を愛することができますように、主に喜んでいただくことができますように、そのような信仰生活をどうぞ得させてくださいますようにお願いをいたします。今週もここを出て、備えられた場所で生きてまいります。どうぞ手を引いて導いてください。あらゆる場面で助けてくださいますようにお願いいたします。心身の弱さを覚えていらっしゃる方をどうぞ特別に帰りにてください。重ねてお願いをいたします。コロナ禍の中で一人一人をどうぞ助けてください。お願いをいたします。一周のすべてを見てに委ねます。主が導いてください。祝してください。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。